迷わない生き方をする30の方法。その1、ルールを決めていないから迷う。事前にルールを決めておけば迷わない。迷いを減らすための大原則があります。事前にルールを決めておくということです。ルールを決めていないとその都度考えることになります。もちろん臨機応変に対応することも大切ですが、場面ごとに考えるのは大変です。状況科学と判断のためいちいち頭を使うことになります。考えることになるため余計なストレスも増やしてしまいます。一旦立ち止まらなければならずスピードが落ちます。気分や体調によって決断に有利な生じることも少なくありません。その都度考えるのも悪くはありませんが、スマートは言い方でしょう。いちいち考えるのは面倒くさいことでもあります。一回一回は小さなことでもそれが何度も繰り返されると大きな量になります。その都度考えるのではなく事前にルールを決めておく。迷わない生き方をするためには事前にルールを決めておくことが大切です。場面に応じてルールを決めておきましょう。こういう時はこうするというルールを決めておくだけです。生命や財産が関わるような重大な局面を除いて、些細な場面ではルールに従ってどんどん決断を下していきます。ルールを決めておけばシンプルに従えばいいだけなので迷うことがなくなります。ルールは繰り返し達成することを入門。あなたには生活上のルールがありますか？もしなければ今のうちルールを作っておきましょう。難しく考えるのではなく気楽に考えてください。ルールは繰り返し達成することを入門です。私たちの日常には繰り返し達成することがあります。繰り返し達成することはほとんど内容が同じなので単純なルールを適用できます。繰り返し達成することはルールを出しておくことをお勧めします。ルールを例えば、着用する回を読み込み決めておくというルールです。月曜はどの回、火曜はどの回、水曜はどの回といった感じで決めておきます。今日はどの回にしようかと迷わなくなります。毎日違った回をすることになるので、おしゃれな感じもできます。スケジュール変更が発生したら、前倒しから考えるというルールも有効です。前倒しが優先的に考えるようになれば、選択肢が考えるので、決めやすくなります。前倒しにすると仕事も前倒しにできるため、その分スピードが上がってきます。前倒しの方が相手に積極性も伝わりやすくなります。ルールを決めておけば、スケジュール変更の必要が出てきたとき、迷いがなくなります。健康診断のルールも設定をしておくといいでしょう。例えば、健康診断は毎年12月に受けるというルールです。自分にとってコースのタイミングを決めておくといいでしょう。ルールを決めておけば、受けた方がいいかな、いつ受けようかなと迷うことになります。定期的ルールを決めるまでは少し大変ですが最初の1回だけです。以上、決まればあとはルールに従うだけになります。ルールを決めたらなるべく忠実に実行します。迷いがなくなるだけでなく決断スピードも速くなって一石二鳥です。ルールは後から変更してもいい。以上、決めたルールは後から変更することも可能です。ルールを決めたら都合の悪いところが見つかればそのルールを変えていけばいいだけです。ルール変更の回数に制限はありません。もちろんペナルティもありません。少しずつ微調整していけばより最適なルールに従っていくでしょう。自分にとって無理のないルールであれば長続きします。迷わない人生にはルールは欠かせない存在なのです。事前にルールを決めておく。迷わない生き方をする30の方法。その2、ベストをやろうとするなら迷う。ベタであれば迷わない。迷わない生き方をするならベストという考え方に注意してください。私たちはよくベストという言葉を使います。ベストの方法で取り掛かる。ベストのタイミングで取り掛かる。ベストのコースを考える。ベストのシチュエーションを選ぶ。ベストのコンディションで試合に臨む。ベストのコミュニケーションを実現する。ベストは最も良いものという意味です。最も良い選択肢を選ぶことで最も良い結果が得られると信じています。それが幸せの近道だと信じています。もちろんベストの選択が正しいのは間違いませんが、ここに落ちながらあります。ベストを選ぶのは要は簡単ですが、実際に行うのは困難です。不可能ではありませんが、極めて難しいと考えた方がいいでしょう。ベストは正解が一つしかないからです。ベストを選ぶことすると、ベストは正解が一つしかありません。最も良いものには全て正解ということになります。ベストを選ぶのは大変です。正解が一つしかないため、集中力、注意力、総力が必要になります。慎重な変更が必要になるため、時間も労力もかかります。どちらの方がいいだろうか。こちらの方が良さそうだ。本当にこれがベストだろうか。何度も試しなければいけなくなり、迷いの連続になります。たとえベストが見つかったとしても安心できません。自分が知らないことにベストの選択肢が隠れているかもしれません。あとになって新しい選択肢が出てきて、それがベストになるかもしれません。もっといい選択肢があるのではないだろうか。常に不安と戦うことになり、いつまでたっても決断できない状況になります。ベストを選ぼうとするから迷うのです。迷いを減らすならベストを良いベタがふさわしい。迷わないためにはどうすればいいか。ベストを選ぶのではありません。ベタで選びましょう。ベタとは比較的良いということです。比較的良いという条件がクリアできていれば、5歳に達せないのです。もちろんベストを選べないという場面もあるでしょう。事件、就職、結婚など人生に関わる重大局面であればベストを選ぶべきです。むしろ時間をかけて検討を重ねるべきです。慎重に考えた上で決断したことは後悔もありません。しかし、一部の重大局面を除けば、相手のことはベタの取り組み方でやっているはずです。迷わない生き方を実現するならベタでよしと考え方を決めてください。比較的良いならそれでよしと考えましょう。そうすれば迷うことがなくなります。ベタであれば迷わない。ベタでよしという考え方になることです。ベタであれば判断がシンプルになります。比較的良いイコール5歳とすれば迷うことなくどんどん決断できます。ベストの方法で取り組むではなくベタの方法で取り組む。ベストのタイミングで取り組むではなくベタのタイミングで取り組む。ベストのコースを考えるではなくベタのコースを考える。ベストのシチュエーションを選ぶではなくベタのシチュエーションを選ぶ。ベストのコンディションで試合に臨むではなくベタのコンディションで試合に臨む。ベストのコミュニケーションを実現するではなくベタのコミュニケーションを実現する。比較的良いという答えならこれでいいとすんなり言われます。ベタであれば迷わないのです。ベストではなくベタで選ぶ。迷わない生き方をする30の方法。その3、例外まで考えているから迷う。例外イコールから外せば迷わない。例外まで考えないことです。例外とは一般原則に当てはまらない特別なことを言います。可能性が 1% や 1% 未満はまだゼロ同然です。極めて低い可能性のことまで考えていると考えることが多くなります。もちろん例外を考えなければいけない場面もあります。生命や財産に関わるような重要事項であれば例外も含めて考える必要があるでしょう。ダメージが大きくやり直しが難しいことなら失敗が許されません。自分に考えるか決断であれば間違いもなく後悔になります。しかし、これも例外まで考えるのはよくありません。例外まで考えていると考えることが多くなります。迷うことも増えていつまでたっても決断できなくなります。例外を考え大切なのは例外に対する考え方です。例外を考え始めると気がありません。1% 未満の可能性についても考えなければいけなくなります。考えることが増えすぎたり準備が大変になったりします。例外とは極めて可能性の低いことです。極めて可能性の低いことまで考慮していると時間や体力の浪費につながります。無駄ではありませんが、無駄な可能性が高くなります。例外まで考えると例外の例外まで考えることになります。条件分岐の数に現れてパターンの数が膨大になります。隕石の不思議な可能性まで考慮しなければいけなくなり、外出ができなくなります。例外の考慮から外せば迷わない。迷わない生き方をしたいなら例外の考慮から外すことです。生命や財産に関わることを除いて潔く例外を無視する勇気もそうです。例外を外せば一般原則だけを考えればいいことになります。考えることがシンプルになって選びやすくなります。こういう時はどうすればいいのかとすんなり判断ができます。例外はその時はその時という考え方で対処する。例外が起こったらどうするか。その時はその時で考えましょう。臨機応変に対応するということです。少し大胆ですが、人生ではその時はその時という考え方も大切です。その時はその時という考え方があれば、考慮から例外を外せます。考えることがシンプルになって決断しやすくなります。人生では臨機応変な対応で迷うことがあります。少し焦ることもありますが、その時はその時で迷うことがあるのも事実。焦りながらも余裕を含めれば、大抵のことは何とかなるでしょう。臨機応変に対応する方がスムーズに進むことも少なくありません。何とかならなければ仕方ないで済ませましょう。死ぬことには大したことありません。可能性が低すぎる例外は考慮から外し、一般原則で考えるようにする。例外が発生したらその時はその時で考える。迷わない生き方をする30の方法。その4、人を見つけたら迷う。参考にすれば迷わない。わからないことや迷うことがあったとき、人に戻ることがあります。どう思う？どうしてだと思う？どうすればいいと思う？もちろん、人に聞くのはいいのです。恥ずかしいことではありません。できれば自分だけで判断、決断を行いたいことですが、自分の考えだけでは及ばないこともあるでしょう。自分の考えだけでは完璧です。自分の知識や知恵は考えていてこともない。人の知識や知恵を解釈することで視野が広がって、より良い選択に役立つでしょう。人から客観的な意見を聞くことができないであれば判断が難しいでしょう。信頼できる人なら真剣に考えてくれるはずです。専門家であれば具体的に答えてくれるでしょう。人に意見を聞くことで見落としや思い込みに気づくこともあるでしょう。意外なことに気づかせ、助けられることも少なくありません。大きな決断をする際は人に意見を求めることを習慣にしている人も多いのではないでしょうか。もちろん人に意見を聞くのはいいですが、注意したいことがあります。鵜呑みにしないことです。自分考えずにそのまま受け入れる姿勢は素直で良いことに思いますが、注意が必要です。鵜呑みすると、人に意見が何で。人の意見が正しいとは分かりません。人の意見はあくまでその人の考えです。人の意見イコール正しい意見と考えないことです。間違っていることもあります。相手の意見などは分かりません。相手は誤ったことを正しいと思い込んでいることもあります。専門家でも間違ったことがあります。人の意見を鵜呑みすると意外になる。何でもそのまま信じてしまうのはよくありません。 人の意見を飲みにすると相手の言いなりになってしまいます。人の意見に惑わされ、怒らされます。違いが生まれることが狭くなります。正当な判断ができなくなり、トラブルを招きかねません。違っていることに気づいたときはすでに手遅れということもあります。人の意見を飲みにすると決定に対する責任が高くなります。もし失敗すると、この人のせいでこうなったと責任転嫁をすることになるでしょう。人間関係に亀裂を生んでしまいます。人の意見は参考にすれば迷わない。大切なのは意見の受け止め方です。人の意見を飲みにするのではありません。参考にしましょう。そのまま信じ込むのではなく、参考として受け止め、自分の中で考えて理解します。そういう意見もありますね。そういう考え方もありますね。自分の中で考えて吸収します。最終的な判断は自分で行うようにします。参考として受け止めれば踏まされることはありません。なるほど、そういう考え方もあるのですね。と自分の考えを強制するものとなって役立ちます。自分の事業を保ったまま新しい情報を吸収していきます。専門家の意見であっても鵜呑みにしない。注意したいのは専門家の意見です。たとえ専門家の意見であっても鵜呑みにしないことです。あくまで詳しい理由だけで確実な意見とは限りません。そのうちに当事者でも誤解したり間違えたりすることもあります。知らないこともあります。時には本当だろうかと疑いを持つことも大切です。自分で真理を確かめた上で活用します。最終的に決断するのは自分。最終的に決断するのは自分です。最後は自分で決断を下すことにすればなりません。自分の判断に自分が責任を負うことになります。人の意見は鵜呑みにするものではなく参考にするものです。抜けていた考えを保管したり自信を得るものとなります。判断に迷うこともなくなります。人からの意見は鵜呑みにするのではなく参考にする。迷わない生き方をする30の方法。その後、いろんな人に聞くから迷う。信頼できる人に絞って聞くから迷わない。難しい問題にぶつかったとき人に相談することがあります。人に相談を申し上げることは悪いことではありません。今回は自分一人で考えるとき決断を下すのが理想的ですが、なかなか難しいこともあります。人の知識や知恵には限界があります。盲点や思い込みがある場合、自分ではなかなか気づけません。自分だけで考えていると、社に惑わされることも少なくありません。そんなとき人に相談を申し上げるのは効果的です。人の意見を聞くことで知識や知恵を解釈できたり、客観的な意見が聞けたりします。新しい視点が得られて、なることと思えることもあるでしょう。斬新な意見が聞けたり、気づきや役立つことが得られたりすれば決断に役立つでしょう。誤解や思い込みに気づかせ、救われることもあるはずです。人に聞くだけならただです。視点でカンニングは便利ですが、実際で相談するのは大手です。不正でも悪いことでもありません。しかし、人の意見が役立つ場合、いろんな人に聞き回るのはよくありません。信頼できる意見とできない意見がなかなかです。信頼できない人の意見は信頼性が低い。手当次第に聞き回るのは愚の特徴です。信頼できる意見とできない意見がなかなかです。ああした方がいい、こうした方がいいと、いろんな情報に聞き回されます。頭の中で整理されることがごちゃごちゃになります。どれが正解なのだろうと、頭の中でクエスチョンマークが飛び交うでしょう。矛盾した考えにぶつかって、結局どうすればいいのとなって迷うことになります。迷いに解消されることがますます消されようとします。迷いすぎて何も決められない状態に陥ります。信頼できない人の意見は信頼性が低いため注意が必要です。これら相談しない方がよかったと後悔することが多い。聞かない方がそういうことも少なくありません。相談をするなら相手を選ぶことが大切。相談をするなら相手を選ぶことが大切です。いい話が聞けたことが相談だけで決まります。相談を持ちかけるならいろんな人に聞き回るのはよくありません。信頼できる人に絞ることです。あなたの事業にはこの人が信頼できると言う人がいるでしょう。例えば、親、親友、上司です。信頼できるなら身近な人でなくても構いません。その分には詳しい専門家でも構いません。専門家も事業専門家ではなく実績のある専門家が望ましいでしょう。信頼できる人のことなら責任と信頼がある。自分の人生に関わることと信頼できる人を頼ることです。信頼できる人ならあなたのために本気で考えてくれるでしょう。時間をかけて考えてくれ、真面目に答えてくれるでしょう。信頼できる人のことには責任と信頼があります。あなたにとって最善の回答を返してくれるに違いありません。人の知恵や見識を解釈することで信頼が広がります。人を深まってより適切な決断を下せるようになります。もちろん信頼できる人からの意見であっても、鵜呑みにするのではなく参考にすることがポイントです。多めのやり方や方向性が定まっています。信頼できる人に絞って、人は迷わないのです。人の相談を申し上げるときは、いろんな人に決まるのではなく信頼できる人に絞り。迷わない生き方をする30の方法。その6、他人基準で考えるから迷う。自分基準で考えれば迷わない。迷わせる原因の一つ。それは他人基準です。他人基準で考えていませんか。もちろん他人基準で考えるのは悪いことではありません。他人の立場になって考える。他人の気持ちを下がる。他人の事業にとって優しく接する。優しく理解力があって丁寧なことであるように思えるでしょう。器の大きさを感じさせ、おとなしい対応に思えるでしょう。きちんと人のことまで考えるという点は悪いことではありません。しかし、ここに落ちがあります。自分の人生にも関わらず、他人基準で考えるのはよくありません。他人基準になると他人に振り回される。他人の基準で考えていると自分のことが嘘になります。自分のことが後回しになると人に合わせた行動が増え、他人に振り回されます。客観になるのはいいですが、客観なりをしてしまいます。自分を失ってしまい、自分らしい人生は歩めなくなる。どんどん自分が自分でなくなってしまいます。自分の思うような人生になっていないと迷うことが増えるのです。自分基準になることは自分自己的に入れること。迷わない生き方をするために大切なのは自分基準です。まず自分の基準にして考えましょう。自分基準といっても人のことを考えないでバラバラに生きるという意味ではありません。人のことも大切だけど、まず自分自己を大切にして自分らしく生きようということです。自分の人生の主役は自分です。人のことを考えることも必要ですが、まず自分の人生を念頭に置いてください。自分の人生のですが、まず自分基準で考えることが基本です。自分の心に置いて何をどうしたいのかはっきりさせましょう。自分は何をしたいのか。自分はどんな気持ちなのか。自分らしさは何なのか。自分はどんな考え方を持っているのか。自分はどんな生き方を望んでいるのか。自分に向かって自分に対して正直になることです。人の意見を聞くことも大切ですが、まず自分の意見が最優先です。自分の意見には価値観の第一に考えることです。自分基準で考えれば自分軸だけに言います。自分に集中すればいいだけになるのでだけです。自分という基準を強くすことで真の様に無理な生き方を実現できます。自分基準になれば自分が望む方向に向けて歩めるようになります。あなたは自分という人間の一番経営者。あなたは何者なのか。あなたは自分という人間の一番経営者です。経営者ですが、自分が信仰という意識を持つことです。自分を信仰とすることで強いリーダーシップを発揮できます。自分基準になると自分軸が定まって迷わなくなります。考え方がシンプルになり迷いもなくなるのです。他人基準ではなく自分基準で考える。迷わない生き方をする30の方法。その7、ネガティブ思考だから迷う。ポジティブ思考になれば迷わない。迷いを持たす要因の一つがあります。それはネガティブ思考です。ネガティブ思考の人は注意してください。ネガティブ思考はよくありません。ネガティブ思考になると何でも悪い方に考えてしまいます。どうせ失敗する。失敗するに決まっている。何をやっても無駄。幸せの中に自分がいないことが確かに感じられます。いつも不安を感じてしまい気持ちが落ち着きません。悪い方に考えることになるとくよくよすることも増える。いつも暗い気持ちになるためやる気も元々が疲れやすくなります。無駄に精神を消耗してストレスを感じるとますますネガティブ思考が再生していきます。悪い方に考えると悪いことも増える。ネガティブ思考になっていると悪いことも増えます。間違えたら怒られる。どうしようと迷います。失敗したら評価が下がる。どうしようと迷います。仕事がスムーズに進んでいてもうまくいきすぎて怖い。本当にこれでいいのだろうかと考えてしまいます。何をしても悪いことが起こるように錯覚してしまい迷って悪いになります。ネガティブ思考は弊害があるだけで良いことは一つもありません。迷って悪いになり暗い未来を引き寄せます。ネガティブ思考は今日で終わりにしましょう。ポジティブ思考になれば迷わない。迷わない生き方を実現する世界ならポジティブ思考を見つけましょう。ポジティブ思考とは物事を肯定的に捉える考え方だと思います。ポジティブ思考になって何でも良い方に考える癖を見つけましょう。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくと考えることが増えます。自然と明るい気持ちになるので元気ができます。間違えても大丈夫だね、失敗してもなんとかなるよねとトラブルに対する免疫力も高まります。難しい局面に直面してもさあ、ここからが困難と思えるようになります。自然と即時から湧いて厳しい状況でも切り替えます。たとえ失敗しても答えで解決が分かった、大切な人が見つかった、次はうまくいくねという考え方ができます。ポジティブ思考は迷いを吹き飛ばす力があります。全てを肯定的に捉えるため何に対してもいいねとなります。これをやろう、あれをやろうとなります。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいく。どうせばポジティブ思考になるのか分からないこともあるでしょう。そんな時は次の3つの言葉を抽選してください。大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいく。この3つの言葉を口伝してください。どんな時でも大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくと言ってください。口伝して広がる順番にどんどん言ってください。頭の中で思いだけでなく実際に声に出して言うことが大切です。この3つの言葉を見せれば怖いものはありません。いや、言うことをポジティブ思考になります。不安な気やストレスがある間に自然と脳がハッピーな状態になります。苦しい時も悲しい時も諦めそうな時でも大丈夫、なんとかなる、きっとうまくいくという口伝してみましょう。心を楽するだけでなく人生も楽します。ポジティブ思考になると迷いも吹き飛ぶ。ポジティブ思考になると迷いも吹き飛ぶ。結果に変わらず何でもポジティブになるのですが、前に進んで行動は飲み込みます。失敗しそうでもやってみよう。間違えてもいいからやってみよう。迷っている暇があればとりあえずやってみよう。ぐいぐい前に進む考え方になるのです。ポジティブ思考になって迷わない。 迷わない生き方をする30の方法。その8、みんなのために仕事をするから迷う。一人のために仕事をするから迷わない。みんなのために仕事をする。素晴らしいことです。仕事をするからにはみんなのためと考えたいところでしょう。みんなのためと思えばやる気が出てモチベーションも高まります。みんなの役に立てば多くの人から感謝されるでしょう。多くの人に向けてやればそれだけ評価も高まることでしょう。全体の利益を考えることは善です。校長性、社会性を考えることは社会貢献につながります。自分の仕事がみんなの役に立てば社会人として脳にするはずです。しかし、ここに注意ポイントがあります。みんなのために仕事をすると意外に現実が待ち受けているでしょう。誰の役にも立たない可能性があるということです。みんなのために仕事をすると、みんなのために仕事をするとどうなるか。ターゲットが明確になります。いろんな人の事情を考慮しなければいけません。いろんな人の顔が浮かんで、それぞれの好みや価値観を考慮しなければいけなくなります。人によって相談する価値観のものも少なくありません。すべての人に受け入れてもらえる会を生み出すのは大変です。すべての人に関連されるものを見なければいけません。言うのは簡単でも行うのは困難です。理想的なことではありますが、最初からそれを求めるのは大変です。いろんな人の都合を考えていると、何をどうしていいか分からず、頭を抱えることになります。どうすればいいのだろうと、念と迷い続けることになります。いろんな人の顔を浮かんで、何も決められなくなってしまいます。みんなのために仕事をすると、中途半端なものができない。みんなのために仕事をすると、中途半端なものができます。完成度が低いものは質の価値も低くなります。魅力が乏しいと、みんながちょっと思います。ターゲットが明確だと、誰のことにも伝わりません。これは何の意味があるの？何の役に立つの？誰が利用するの？と深いに思われます。みんなのためには誰のためにもならないのです。人のために仕事をすれば迷わない。迷わない生き方をしたいなら、一人のために仕事をすることです。一人のために仕事をすると、ターゲットが明確になります。その人のことだけを考えられないので、考えがなくなります。年齢や好みが明確になると、迷いが消えます。具体的な形が見えてきて、やることが見えてきます。何をどうすればいいか分かってきます。こうすればいいと、自信を持ってアクションを起こします。ターゲットを明確にしてください。ターゲットの対象は誰でも構いません。親でもいい、恋人でもいい、親友でも構いません。最初は一人のために仕事をすることです。一人のために仕事をすると、みんなのためにもない。一人のために仕事をすれば、一人の役にしか立たない。そんな心配は不要です。ここに大事な現実があります。一人のために仕事をしていると、具体的な形になります。具体的な形になると、魅力的になり、完成度も高くなります。完成度が高いと、必ず本質が高まるようになります。ターゲット以外の人たちも強さに価値を感じてもらえるようになります。これは素晴らしいねと、好意的に受け止めてもらいます。自然と口に流れ、どんどん拡散していきます。一人のために仕事をすると、結果としてみんなのためになるんです。みんなのためは誰のためにもなりません。一人のためはみんなのためになります。これが現実です。この現実はみんなのためとしていても、実際は一人のためとすることです。校長性、社会性を意識することも大切ですが、最初は必ず人に意識することが大切です。みんなのためではなく、一人のために仕事をする。ターゲットを明確にして仕事をする。迷わない生き方をする30の方法。その9、いつかそのうちだから迷う。今日から今すぐ未来は迷わない。いつかそのうちと思ってはいけません。いつかそのうちは迷いを持たす未来の疑問です。いつかそのうちは曖昧です。今後の気持ちに感じられません。時期やタイミングもはっきりしません。近い将来にも思いますが、遠い未来にも思います。いつかそのうちと考えると、時間差が長くなるため選択肢の数が膨大に増えます。選択肢の数が増えると、比較作業が大変になります。この人との仕事じゃないだろう。別のタイミングがいいから、もう少し後の方がいいから、良いタイミングが悪いくなって迷いが生じます。決断力も弱くなり、何度も迷うことになります。だんだん面倒くさくなってきて、考えるのが嫌になり、ひとまず後回しとなります。なかなか決まらず、どんどん実行が先を急いでいるです。いつかそのうちは先回しをする癖。いずれ実行されるかと思いきや、やはり実行されません。結局のことは先回しをする癖です。癖になっていることは何度も繰り返されます。コンティもなっていないため、いつも適当な言い訳で先回しを繰り返します。いつかそのうちと思うことは永遠に実行されないと相談になっています。先回しを繰り返したら仕事の結果も出ません。人生の停滞したら招くことになります。今日から今すぐと思えば迷わない。迷わない生き方をするなら大切にしたい考え方があります。今日から今すぐです。何事も今日から今すぐ意識しましょう。今日から今すぐイコール即実行ということになります。選択肢が一つだけになるため迷うことがありません。やろうと決めたらすぐ実行するのがいい。何事も行動が早い方がうまくいきやすくなります。小さなことでもいいので、今日からできることにやっていこう。やらなきゃいけない仕事は今日から取り組みましょう。仕事のスピードも大切ですが、取り掛かるスピードはもっと大切です。調べることがあるなら仕事をしながら調べればいいのです。取り掛かるスピードが速くなれば仕事の反応も速くなります。叶えた夢があるなら今すぐ取り掛かりましょう。教授に叶えるのは難しくても何か小さなことで取り組めることがあるはずです。資料請求でも情報収集でも構いません。小さなことでもいいので、今日からできることに取り掛かっていくことです。今日から今すぐは迷うことはないことだ。今日から今すぐということだけを今日から今すぐ心がけてください。即実行なので待機時間がありません。比較作業がないので迷うこともありません。行動スピードが速くなるので実現も速くなります。今日から今すぐは迷うことはないことです。今日から今すぐと思い迷わない。迷わない生き方をする30の方法。どうしようどうしようと思うから迷う。とりあえずやってみると思えば迷わない。どうしようどうしよう。判断が難しいとき心の中で自分のように何度も唱えることでしょう。素直な心ですが、ここに注意があります。どうしようどうしようと思ったところでどうもなりません。自然と問題が解決されるわけではありません。何度も思ったところで正しい選択が見えてくるわけではありません。どうしようどうしようと思えば思うことが焦りが助長されます。追い詰められているような錯覚が生じてきて心拍数が高まって気が焦りが出てきます。幸せの中に判断力も眠ってきます。冷静になれば悪いことも分からなくなります。焦れば焦ることストレスも大きくなってパニック状態になります。どうしようどうしようと思えば思うことが迷うのに迷い込んでしまうのです。とりあえずやってみると思えば迷わない。判断が難しいとき大切な考え方があります。とりあえずやってみるです。まず実際に取り組んでないと具体的なことがわかりません。どんなものでどんな状態なのかわかりません。バカなから判断が難しく相手が迷っています。だからこそとりあえずやってみるという考え方が大切です。仮に気持ちでいいのです。間違えてもいいと考えましょう。とりあえずやってみるという考え方が精神的な信頼されます。心が軽くなるだけでフットワークも軽くなります。自然と勇気が出てきて行動しやすくなります。実際に取り組むと新しい道が開けます。失敗しても意外と何とかなる。失敗したら大変なことになるのではないか。毎日のことが心配なら小さなことから始めればいいのです。小規模で始めたり小さな金額で始めたりなど小さく取り組んでいます。小さなことから始めれば失敗しても小さなダメージで済むでしょう。失敗しても意外と何とかなるのです。間違えても後からやり直しや修正ができることもあります。恥をかいて済むことが可愛いものです。自分が恥をかかければ笑って同じが済むことです。誰かに迷惑をかければ謝ればいいことです。とりあえずやって、何なら違う方法でまたやってみればいい。アクションを起こさないと何も結果がありません。アクションを起こせば何なら結果が入ってきます。何事もまず行動が大事です。行動しなければ何も始まりません。とりあえずやって、何でも怖いではありません。違う方法でまたやってみればいいのです。とりあえずやってみるという考え方ならどんどん未来に進んでいきます。たとえ無理だと笑って諦めるとしてもきちんと行動ができているので後悔がありません。考え方もシンプルなので迷うことはないのです。判断に迷ったときはとりあえずやってみることにする。迷わない生き方をする30の方法。その11、神様を頼るなら迷う。自分を頼れば迷わない。神様を頼らないことです。神様を信じるのはいいですが、頼るのはよくありません。絶対に頼るのはもはや依存です。神様は依存していくしかないです。真剣に人生を生きていない姿からです。自分は努力しないで誰かの助けを待つ姿勢は人生を真剣に生きていることはいない。神様、何とかしてください。神様、運を恵んでください。神様、私はどうすればいいのでしょうか。そんなことを言われたことで神様も困ります。自分は努力しないで誰かの助けを待つ姿勢は人生を真剣に生きていることはいません。自力で何とかしようとせず、大金に期待するのは傲慢です。頼られると神様の迷惑です。絶対に寄り立ってくれると見たくなるのは、神様も同じです。自分のことは自分で決めてよ。自分の人生が自分で何とかしようよ。と、そこを迎えます。神様は運やチャンスを与えることはあっても、直接助けることはありません。神様によって判断すると、もし間違っていたとき、神様に責任転嫁することになります。神様のせいにされては神様も困ります。神様に頼ることはあっても、最初から絶対に頼りないことです。神様の運を狙ってはいけない。確かに運も存在します。運とは人の意思を超越した働きです。不思議な力が働いて素晴らしい巡り合わせを得ることがあります。運が得られると神様を通ることができ、一気に物事が進展します。運に恵まれると神様から恵みを与えているような感覚になるでしょう。だからといって最初からの迷いにしないことです。神様、運を与えてください。なんてお願いしないことです。自分は何も努力しないで最初からの迷いをするのは都合の良い話です。運が欲しいからといって神様に失速になっていると幸運ではなく運が与えられます。いいことではなく悪いことが起こります。運とは努力の成果が得られる神様からのプレゼント。運はいつでも得るものではありません。 運とは努力を重ねた人だけが得られる神様からの支配プレゼントです。そこまで頑張っているなら少し手伝ってあげるよ。神様がプレゼントしてくれます。努力をした人だけが与えられるものであって、努力をしていない人が与えることはないんです。肉体とは実現する。神様を頼っていないなら何を頼ればいいのか。自分を頼るのです。自分の頭で考えましょう。自分の手足を動かしましょう。全て自分で責任を持ちましょう。神様に頼らなくても自分で動けばいいことです。肉体という素晴らしい実現ツールがあるのですから、わざわざ神様を頼らなくても自分を頼ればいいことです。頭を動かし、手足を動かしましょう。どんどん行動するだけでどんどん進化に進みます。夢も目標も実現していきます。自分を頼って自分で決断するから自分らしい人生を歩みます。思い通りの人生を歩んでいきます。神様を頼るのではなく自分を頼る。迷わない生き方をする30の方法。その12、不完全の精神だから迷う。不完全の精神になれば迷わない。迷わない生き方をするなら不完全の精神に注意してください。不完全の精神になると迷うことが増えます。不完全の精神とは人の欠点や間違いを受け入れないことを言います。人に対してミスや間違いをしてはいけないという考え方になります。もしミスや間違いがあれば厳しい態度で行います。ミスや失敗を許さない。失敗を許さない。間違ってはいけない。ここまでは迷いに関係しないように思いますが、実は意外なリスクを選んでいます。相手に向けた価値観は自分に向かっていく。感情の精神になると自分のミスや欠点に対しても厳しい考え方になります。相手に間違いなくと押し付けると自分に対しても間違いなくと考えることになります。相手にミスを許さないと考えると自分に対してもミスを許さないと考えることになります。感情の精神になるといつも不安や恐怖心を抱えることになります。窮屈な考えに囚われてしまい、一夜も狭くなってしまいます。どれが正しいのだろうか。本当にこれでいいのだろうか。もし間違っていたらどうしよう。迷いの念と繰り返してしまい、なかなか決断できなくなります。なかなか勇気が出なくて行動もできなくなります。感情の精神になるから迷うのです。感情の精神になると迷いを減っていく。考え方を改めましょう。感情の精神になることです。ミスや欠点を許していきましょう。失敗してもいい、間違っても大丈夫という考え方を身につけることです。人に対して寛容になると自分に対しても寛容になります。相手に対して失敗してもいいよと思うと自分に対しても失敗してもいいよと思うことになります。相手に対して間違っても大丈夫だよと思うと自分に対しても間違っても大丈夫だよと思うことになります。心が軽くなってストレスやプレッシャーから解放されます。器の大きな考え方を持ったら徐々に柔らかくなります。寛容の精神を身につければどんどん決断していきます。迷いの気になって行動していく勇気が出てくるのです。間違っても大したことない。間違ったらどうなるのか一度冷静に考えてみてください。生命に関わることがない限り間違えたとしても大したことはないはずです。時間を無駄にしてもそれだけのことです。お金を失ってもまた稼げばいいことです。恥ずかしいことなら責任しながら笑ってごまかせばいい。職業を受けても立ち直りがいいです。心が傷ついても時間が癒してくれるでしょう。大切なものを失っても大げさに考えないことです。大切なものを失ったことで全てが終わるわけではありません。むしろ大切なものを失ったおかげで価値があります。外に目を向けることでもっといいものを受けるチャンスが得られることもあるでしょう。改めて考えると間違っても大したことはないはずです。命さえあれば何とかなります。命さえあれば何でも乗り越えていきます。自分の暗い妄想に気づいてください。本当の現実を見てください。間違っても大したことはありません。少し大げさに考えているだけ。感情の精神になればストレスやプレッシャーが小さくなります。体の身を置いて気軽に決断できます。感情の精神になれば迷わない。感情の精神を見つけましょう。間違ってもいいという前提になってください。お互い人間なのだから間違いも失敗もありますよねという考え方が大切です。人に優しくなれば自分も優しくなります。感情の精神になれば迷わないのです。感情の精神ではなく感情の精神になる。迷わない生き方をする30の方法。その13、2次情報3次情報だから迷う。1次情報が迷わない。2次情報や3次情報とは間接的に集めた情報のことを言います。2次情報や3次情報には途中媒介を挟んでいるため誤った情報が混ざっている可能性があります。嘘であったり誇張された情報だったり内容の一部が削られていたんです。媒介の下によって真実が歪められていることも少なくありません。例えば伝言ゲームです。伝言ゲームをイメージしてください。伝言ゲームは紹介して言葉を伝えていきますが、正しい情報が伝わるとは分かりません。紹介するたびに言葉が変わったり考えたりして少しずつ内容が変わっていきます。最終的に最初は違った内容になっていきますが、それと同じです。二次情報や三次情報は途中媒介を挟んでいるため内容が変わったり考えたりしている可能性があります。二次情報や三次情報を頼りにしていると誤った情報が同じことになり、真実が分からなくなります。確実な情報に組み合わせ真理を見るのに移動します。どれが真実でどれが間違っているのとなります。考えがややこしくない相手を迷うことになるのです。私たちにとって最も短い一次情報とは、迷わない生き方を実現させたいなら一次情報を大切にしましょう。一次情報とは実験や調査によって現場から直接集めた情報のことを言います。実験、調査といった言葉を聞くと難しそうな印象を受けるかもしれませんが、そんなとても単純です。経験は最高の一次情報。経験は最高の一次情報です。自分が持って得た情報は確実です。経験は最も信用できる情報であり、嘘はありません。自分の目で確認したこと、自分の耳で聞いたこと、自分の肌で感じたこと、五感を通じて直接経験したことは、現場から直接集めた情報なので真実だけになります。余計な重大な何の情報です。経験から得たことは全て一次情報です。経験という一次情報を頼りにすることで確実に正しい情報になります。物事の調子が良くない、迷いもなくなります。一次情報は経験が一番。例えば、世間の流行について知りたいとします。人の話やインターネットの情報だけで流行を把握するのは要注意です。人の話はちゃんが混じっています。インターネットの情報は二次情報や三次情報であふれています。ではどうするかというと、マジで実際に出回るのが一番です。間違われて店を出回って直接自分の目で様子を確かめます。なんだかこういうものが流行っているねと感じたことが重要です。自分が現地で直接出たことこそ一次情報です。自分の肌で感じることで世間の流行をきちんと把握できます。経験者が直接話を聞くことも有効な手段。一次情報は経験の他にもあります。経験者が直接話を聞くことも有効な手段です。例えば、お金持ちになりたいと思ったときどんな手で学ぶのは要注意です。真実は現実にあります。実際にお金持ちの人から直接学ぶことが確実かつ具体的です。どんなことを考え、どんな考えをして、どんな生き方をしているのか。有名人で著者があるなら、この通しで学ぶのもいいでしょう。メディアに出演していながら、いろいろどうから学ぶのもいいでしょう。直接これは一時情報なのだろうかと考える癖をつけてください。一時情報を述べる癖をつけましょう。真実は現場に現場から直接集めた情報が真実です。一時情報を得るのはお金や手間にかかることも少なくありませんが、それだけの価値があります。一時情報を準備することは真実を準備することになります。一時情報なら迷わないのです。二時情報や三時情報より一時情報を重視する。迷わない生き方をする30の方法。その14、生半端に考えているから迷う。徹底的に考えれば迷わない。生半端に考えるのはよくありません。雨と惰性が迷います。雨と惰性のことは迷うものです。きちんと考えなくていいよね。誰かが代わりに決めてくれるかもしれない。真面目に考えなくてもいいよね。だからのんびり考えていいよね。なかなか集中力がないです。突き詰めて考えることができません。思考の深くもできません。思考が中途半端になるため結論が出なくても仕方ないと思ってしまいます。生半端に考えていると表面的なことに加え間違った決断をしてしまいます。生半端に考えていれば迷うのも当然です。徹底的に考えれば迷わない。迷わない生き方を実現させたいなら徹底的に考えることです。考えることではありません。考えることです。全ての可能性を考えなし全力を出すつもりで考えます。必ず結論を出す。徹底的に考えよう。知と知を想像にしてしっかり考えること。心の底から結論を出すことを望み徹底的になって考えることです。知力を全て出すつもりで徹底的に考えましょう。時間がかかってもいいのでとことん進めていきましょう。しっかり脳を働かせ頭から夢が始まることをしっかり考えることです。徹底的に考えると集中力が生まれ将来が確保されていきます。徹底的に考えれば考えることを迷うの気になっていきます。こうすればいいだろうと一定の結論を出せるのです。生半端ではなく徹底的に考える。迷わない生き方をする30の方法。その15、見ないから迷う。確かすれば迷わない。現実を見たくない。見ない方がいい。あやふやな状態の方がいい。見ることに抵抗を持つ人もいるでしょう。確かにはっきり見たくないという人もいるでしょう。現実を見るのが怖いという気持ちもあるかもしれません。しかし、見ないだけでは正しい判断ができません。見ないのはよくありません。見ないとはわかりません。正しい現状を把握できなければ正しい判断もできません。迷いが生じて建設的な判断ができなくなります。神や経験だけで判断するのは要注意。神や経験だけで判断するのは限界があります。あるいは、こうな結果になって根拠に基づいた決断を下せません。見たくないからといって、見ない状態のままにしていると迷いが生じます。どうしていいか分からず、正しい手を下せません。頭の中で計画や状況を把握している人もいるでしょう。頭の中で考えているからといって油断ができません。頭の中で考えるのは未来のことです。人に伝えにくくなります。人に伝えようとするときも正しく伝えにくくなります。頭の中で考えることは想像の世界です。 もやもやした状態のため正確に把握できません。人は忘れるものです。しっかり覚えていることでもうっかり忘れることがあります。しっかり把握しているつもりでもいつの間にか内容が変わってしまうこともあります。可視化すれば具体的になる。可視化の癖を捨ててください。数字、映像、グラフなどを見分けるような形に示すことが大切です。可視化すれば具体的になります。例えば紙に書き出すということです。原始的な方法ですが、可視化の効果は抜群です。紙に書き出せば文字にできるため頭の中の思考を可視化できるようになります。業務状況も可視化しましょう。可視化すれば仕事の進行が具体的に分かります。優先順位を考えて取り組めるようになります。間違った方向に健康状態も確かに大切です。簡単なだけで通しない大丈夫だろうと判断するのはよくありません。きちんと健康診断の受ければ診断結果を確かめます。身長、体重、体脂肪率、BMI、血圧、血糖値、コレステロール値、はっきり数字としていることで健康状態を確かめ具体的に判断できます。悪い判定が出た時も見えるからこそ原因を突き止めることができ必要な対策を出ます。機械の性能も可視化させましょう。早い、強力、高品質だけでは抽象的です。結果を数値化、グラフ化すれば目で見るようになります。感覚で分かりにくいところも可視化すれば分かりやすくなります。目で見るからこそおかしいことがあれば人で分かるようになります。構成がいいことを改善しようと正しく判断を出しやすくなります。可視化すれば迷わない。手間暇なかったら可視化することにこだわってください。小さなことは頭の中で考えがちですが、むしろ小さなことからこそ可視化することが重要です。可視化すれば具体的になります。具体的にすることイコール迷いを減らすことです。お金や手可視化する癖をつけて目で見える形にする。迷わない生き方をする30の方法、その重力、表面に加えていたら迷う、本質に集中すれば迷わない、表面に加えないことです。表面とはそこに現れた部分のことを言います。そこに現れた部分は見えやすくなりやすいため、つい目を奪われる傾向があります。派手なことならば自然と注意なのでしょう。境界に関わることならば優先的に考えてしまうでしょう。綺麗なものや美しいものならば、うっぷんに溶けてしまうでしょう。境界や未来存続に関わることならば気になってしまうでしょう。よく見えていることは大切なことであるように思えています。しかし、ここにも少しがあります。表面に加えるのはよくありません。表面にあることが重要なことだとは考えないからです。表面にあることが重要とは考えない。私たちは見えている部分が正しいと思いがちです。これは違います。表面はよく見えるだけのことです。表面に加えると重要ではないことに振り回されることになります。小さなことに振り回されます。考えなくてもいいことを考えることになります。どうでもいいことに振り回されていると、それだけ注意が分散して頭の中でお茶化していきます。余計なことに加えてしまい、どれに集中していいか分からず、なかなか問題解決に至りません。表面だけを見ていると大切なことを残すことになります。大切なことを残したら迷うこともないのです。本質に集中すれば迷わない。迷わない生き方をするためには本質に集中することが大切です。本質はそのものの根本となる最も大切な性質、要素のことを言います。本質を見て本質に集中しましょう。本質は最も重要なポイントなので、しっかり目を向けることが大切です。そうすれば考えたり、要素を全て投下することができます。しっかり課題を確保でき、問題解決につながります。本質は何か、本質はどこにあるのかと自問しながら考えていきましょう。表面だけ見るのではなく、本質を見極めてください。目の前にあることでも、不要と思われることは思い切って無視することも大切です。例えば、成績を上げる方法で悩んでいるとします。真面目にノートを取る、勉強時間を流すというのは表面的なことです。真面目にノートを取っているからといって、内容が頭に入っていなければ無理です。勉強時間を流したからといって、ぼっとしている時間が長いから成績は上がりません。表面に加えるのではなく、本質に集中することです。勉強の本質は何かというと、しっかり体力を身につけることを見つけ表面に加えるのではなく本質に集中する癖をつけてください。人生の本質は魂の修行です。幸せの本質は精神的な豊かさです。愛の本質はこと全体の一体感です。本質があれば新しい道が見えてきます。おのずと必要なアプローチも見えてきます。本質に集中すれば迷わないのです。愛の本質に加えるのではなく本質に集中する。迷わない生き方をする30の方法、その17、全てを意味するから迷う。テーマの基準にすれば迷わない。全てを意味しないことです。もちろん選択肢が少ないことがないのです。選択肢が3つしかなければ意味するのも簡単です。自分の好みや価値観に合わせて選べないです。手間も時間もかからずこちらの方が良さそうだとする気になります。しかし選択肢が多いと話が変わります。選択肢が多いと比べる作業が大変です。選択肢が10であれば意味を10回しなければいけません。選択肢が10であれば選択肢が多くなるほど意味するのが大変になります。時間と労力が大切でしまい、現実的です。現実だけでお仕事になり、気が出てしまうでしょう。選択肢が多くなるにつれて、きちんと下に難しくなります。小さな差を置く、それぞれの差が大変になります。どちらにもか、ますます迷うことになります。全てを意味するのは迷うのです。テーマから始めれば迷わない。全てを意味するのは理想的なことに思いますが、要注意です。もともと選択肢が少ない場合がありますが、選択肢が多い場合は迷いをもたらすことになります。では、迷わない生き方をするためにはどうすればいいか。全てを意味するのではありません。テーマから始めるのです。選択肢が多い場合は、まずテーマの基準にして考えましょう。テーマは論理性です。最も多くの人から指示を得ています。流行に左右されて使用があります。テーマはその難度の特徴を最も表したものでもあります。こういうものが人気なのか、売れ筋なのかと、それだけ理解できます。テーマのリストは、簡単な少なくとも大失敗をすることはないでしょう。どの分野でもテーマの数は考えています。テーマの基準には選択肢分に迷わずやります。テーマが複数ある場合もありますが、多くありません。テーマから選んでみるのではなく、ブランド全体の特徴があるので、2回目から選びます。テーマに慣れてきたら、次から別のものを選びましょう。迷ったらテーマ。新鮮なお菓子店で、私はシチュエーションにあるとします。新鮮なお菓子店では、膨大な数のお菓子が並んでいるでしょう。一つ一つ、仕事するわけにもいきません。いろんな味や形のお菓子があると悩んでしまうところです。こういうときは、店員さんにテーマの上ですかと聞けば、さっと案内してくれるでしょう。ベストなどは、ありませんが、少なくとも大失敗になる心配はありません。時間やお金を無駄することも少なくなります。テーマが存在しなければ、売れ筋はどれですかという聞き方が有効です。こちらが売れていますと、案内してくれるはずです。もっとも売れているのは、テーマということです。迷ったら、テーマです。この考え方を見つけておけば、テーマから少なくなります。選択肢が多いとき、全てを意味するのではなく、テーマの順に選んでいく。迷わない生き方をする30の方法、その18、行き当たりばったりから迷う。きちんと計画を立てていれば迷わない。迷わないためのその一つ、それは計画です。計画があるかないかは迷うかどうかに関係するポイントです。仕事を行き当たりばったりで進めようとすると思います。その都度最適なことをやっているのを考えなければいけません。答えることにどうしたらいいだろうかと考えたり、どうしたらいいだろうかと迷ったりすることになります。地域にストレスを感じることになる。うっかり選択を誤ると、やり直しや修正が発生したりして、余計な作業が発生します。優先順位を誤ったり、段階を落としたりして、出しちゃうになります。余計な作業のために、再びどうしたらいいだろうかと迷うことになります。なかなかスピードが出ず、仕事の進み方も遅くなります。遠回りをして時間がかかったりして、実力を出し確定できなくなったりします。行き当たりばったりは迷う連続です。きちんと計画を立てれば迷わない。迷わない生き方をするなら、まず計画を立てることが大切です。当たり前のことを思いますが、だからこそ見落としがちです。仕事は計画を立てたらといいます。大きな仕事になればなるほど、計画は必要です。計画を立てれば次に何をするか明確になります。一つのタスクが終わればテーマは仕事に限ったことではありません。性能大きなことは何でも計画を立てておく方が安心です。趣味や遊びの面も計画を立てておく方が迷うことなくスムーズに進みます。計画に急がないか。きちんと計画を立てていると自信のある人もしっかり見直してください。自信があるかといって他人には注意が必要です。曖昧な計画になったり、腕の多い計画になったりしていないでしょうか。計画に急がなければきちんとした計画になっていません。ここで大切なのはきちんとした計画です。きちんと目標を達成できるよう手順や方法をしっかり考えておくことです。計画を立てておけばミスを減らすため余計な作業を減らすこともつながります。細かく計画を立てるのが難しいなら大雑把な計画でもいいのです。まず大きな流れで計画を立てておきます。細かい点や基礎の違いはその都度考えるようにすれば迷いを必要最小限に抑えます。臨機応変な内容は先に計画があっても同じ。行き当たりばったりでも臨機応変に対応すればいいもちろん臨機応変で対応することも大切ですが、それは先計画があっての話です。計画も何もない状態で臨機応変に進めようとしないことです。先計画があって細かく進めるのが難しいことを臨機応変に対応するのが正解です。いきなり待ったりで進めるのではなく、きちんとした計画を立てて取り組む。迷わない生き方をする30の方法、その19、いきなり早くて取り組むから迷う。で、この参考にすれば迷わない。初めての仕事に取り掛かる際、いきなり早くて取り組まないことです。初めての仕事は無知の状態です。道の世界に飛び込んでいくのと同じです。早くての姿勢は大胆で勇敢なことですが、これほどリスキーなことはありません。何の準備も心構えもなく、早くて取り組むと予期されします。わざわざ失敗をしにくいようなものです。重要なポイントはありません。何をどうしていいかわかりません。何が正しく、何が間違っているのかわかりません。 相手、力の加減を間違えてしまったと後悔することになります。自分はきちんと防ぐつもりでもそれが間違っていることもあります。手この参考にすれば迷わない。迷わないためには、いきなり相手をやめておくことです。まず、手この見せましょう。手この参考にしましょう。手このがあれば、こうすればいいと分かります。正しい手には、方向性があるために仕事がスムーズになります。迷うするだけである程度、うまくできてしまいます。例えば、プレゼン資料の作成です。初めて、プレゼン資料を作成するとき、一番真面目に取り組むのは、得策ではありません。人によりになってしまいます。見づらくなったり、ぼやけたりして、めちゃくちゃな資料が仕上がるでしょう。では、どうするかというと、実績のあるプレゼン資料を手本にします。上司や先輩から実績のあるプレゼン資料をいただきましょう。実績のあるプレゼン資料は大切なポイントが押さえられています。会社から退職、レイアウトなど学ぶべき選択肢を変えるでしょう。テンプレートとしての役目を果たし、これは間違いなく進められます。上司や先輩からプレゼン資料をいただくのが難しいが、インターネット上で流通すればいいことです。インターネット上には手本となるプレゼン資料が難しいがあります。何らかの手本があれば、初めての仕事であっても、余計な手間をかけず、素晴らしい結果を出せます。初心者にしては、上司のものができないはずです。手本を参考にすることは、仕事をスムーズにするための成功と。いきなり手本に頼るのは悪いことに思うかもしれませんが、誤解です。全く正当な手段です。もちろん図や文章をそのままコピーするのはありませんが、手本として参考にするには問題ありません。社会では上手にランニングをしていくことが必要です。せっかく素晴らしい手本があるというように活用しないといけません。手本を参考にすることは仕事をスムーズにするための成功です。初めての仕事はいきなり相対で突っ込むのではなく、手本を参考にしながら取り組む。迷わない方をする30の方法。その20、積み上げ仕事だから迷う。逆算仕事になれば迷わない。私たちは仕事に取り組む際、積み上げ仕事で考える傾向があります。積み上げ仕事は物事を積み重ねていくことで目標を達成する考え方だと思います。ブロックを一つずつ積み上げていくように、ゴールに向かって一歩ずつ前に進んでいくスタイルです。一歩前に進めば一歩運動に近づきます。もっともシンプルな取り組み方です。一つずつ仕事をこなし、一つずつ結果を積み上げていくことで大きな成果につながります。ひたすら仕事に取り組んで少しずつ結果や成果を積み上げていけば、いずれ目標を達成できるでしょう。積み上げ仕事で目標に近づいていくこともあるではありません。しかし、迷わない生き方を実現させたいなら、積み上げ仕事には要注意です。やみくもな仕事をしたくなり、目標を達成できる可能性が低くなるからです。一つずつ積み上げていくことで目標に近づいていくこともありませんが、迷うことが多くなります。積み上げ仕事だから、うまくいくことは足らない。積み上げ仕事だから、きちんと目標を達成できるかが確実です。目標達成に必要な要素やプロセスを発信してくれます。積み上げ仕事は無計画で無茶な仕事の仕方になりやすい。ひたすら前に進むのはいいのですが、そこに計画性がありません。時間管理が曖昧になるので、きちんと社会配分が難しくなります。体力の配分が悪く、正しい社会配分ができなくなります。スケジュール管理が曖昧なので、仕事の進行を正しく計測してくれます。最初に全力を出し切って、途中で当ててしまい、結局目標を達成できなくなる可能性もあります。今やっている仕事が目標達成とは無関係のことかもしれません。この仕事にどれだけ時間をかければいいの？体力の配分がどれくらい？正しい方向に進めていいの？どれだけ前に進めていいの？あとどのくらいで目標を達成できるの？うやむやした状態になり、迷うことになるのです。逆算思考になれば迷わない。迷わない生き方をするなら逆算思考になることです。逆算思考とは目標達成が前に下がる考え方のことを言います。達成された考えの動機点から現在に下がって考えます。目標達成から逆算していくことで正しい時間配分が優先順位が見えてきます。目標達成を前提とした現実的な計画を立てることができるようになります。逆算思考の3つの要素。どうすれば逆算思考ができるのでしょうか。逆算思考には次の3つのステップがあります。1、目標を明確にする。2、目標達成に必要なことを整理する。3、時間配分や優先順位を考慮した計画を立てる。4、立てた計画に従って取り組んでいく。5、定期的に実行結果を評価して問題があれば改善や軌道修正を行う。逆算思考はあくまで達成を前提として考えるため具体的になります。逆算思考は実現思考。仕事であれば完了と弱いを起点にして考えます。完了から逆に下がって考えることで仕事の配分が長引き、正しい計画を立てることができるようになります。何をする必要があるのか、残り時間がどのくらいなのか、いつまで何の仕事を終える必要があるのか、目標達成から逆算することで正しい計画を立てることができるようになります。やるべきことが分かってきて迷わなくなります。受験であれば合格、合格として考えます。まず合格したい大学を決めます。大学の前は必要な受験科目が分かります。合格に必要な勉強量、勉強時間を逆算して全体スケジュールを立てます。結果として、どうやるべき勉強が分かります。今欲しいという夢を実現するのも逆算思考が有効です。今欲しい年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その年齢を決めます。その迷わない生き方をする30の方法。その11、ずるいことを思ったら迷う。正しいことを思ったら迷わない。ずるいことを思わないことです。ずるいことを思うと、ずるい考えが迷います。嘘をつこう、騙してやろうと、不正なことを考えてしまいます。出し抜いてやろう、裏を書いてやろうと、卑劣なことを考えてしまいます。人を騙したり、相手の裏を書いたり、など、難しいことを考えてはいけなくなります。少しでも妥協したい考え方になって、手抜きが増えます。その結果、中途半端な考えが迷うことも増えてしまいます。ずるいことを思うと、表情も悪くなります。心の様子は表に出ます。隠そうと思っても隠しきれません。ずるいことを思っていると、醜い顔つきになります。内側は表に現れます。最初は普通でも、だんだん歪んだ表情になります。なんだか、あの人は雰囲気が良くないと、周りから支えられることになります。ずるいことを思うと、トラブルも変えません。人道に反した行為によって、人に迷惑をかけて、憎まれたり、恨まれたりします。あの人は甘い変わらない行為と、人が去っていく場合、いつか、こいつの人生になってしまうのです。正しいことを思えば迷わない。迷わない生き方をするなら正しいことを思うことです。すなわち正直になりましょう。人としての良識を見つけることです。道徳に乗っ取った生き方をすることです。正しいことを思えば自然と進むべき道が見えます。騙したり裏を書いたりする必要がありません。難しいことも考えなくていい。良識にとって判断決断するだけです。まっすぐ頭のことを考えるだけです。正しいことを思えば正しい生き方になり、正しい生き方になればまっすぐ進むだけで良くなります。まっすぐ進むだけでいいので迷うことがありません。頭のことを頭にするだけです。正々堂々と直線コースを歩みます。人や社会のために考え方をすればこのこと正しい選択が見えてくる。正しいことを思えば自然と最適な道が見えてきます。人として正しい生き方を知っては公正がいいと分かってきます。人や社会のために考え方をすればこのこと正しい選人間の行うべき正しい生き方をすれば明るい生き方ができます。正々堂々と、その社会を歩むことができます。手伝おう、優しくしよう、貢献しようと思うので、いつも明るく優しい気持ちになります。素直になれば素直な答えができます。普通に真っ直ぐ考えればいいだけなので、考えもシンプルになります。正しいことを思えば、きちんと前を向けるので、気持ちも前向きになります。自然と器も大きくなって、明るい気持ちになり、笑顔も増えます。イライラすることがなくて、ニコニコすることが増えます。心を抱えることに恐れることはない。もし今、邪気なことを持っているなら、今すぐ心を抱えてください。心を抱えることに恐れることはありません。今から心を抱えれば、今すぐ生まれ変わります。正しいことを思えば、正しい未来になっています。正しいことを思って、正しい生き方を行う。迷わない生き方をする30の方法。その順に、推測をベースにすれば迷う。事実をベースにすれば迷わない。推測をベースにしないことです。推測をベースにすると迷いやすい生き方になってしまいます。もちろん推測が悪いわけではありません。世の中にはわからないことがたくさんあります。わからないことはこうではないだろうかと推測することがあるでしょう。道の領域になって情報がならないことは考えた情報から推測するしかありません。周辺情報を頼りにして想像を膨らませることがあるはずです。推測せざるを得ないことは推測で進めているのです。どうしても想像に頼るしかない状況があるもの。推測をした上で次のアクションを考えることがあるはずです。しかし推測することがあってもベースにするのはよくありません。推測は間違いかもしれないからです。推測をベースにするのよ。推測はあくまで推測です。もやもやとしていて具体的ではありません。推測をベースにすると曖昧なことが増えます。曖昧だろう。曖昧ではないか。曖昧かもしれない。はっきりしないことをベースにすると建設的な考えができません。そこから発展させることが難しくなります。正しいかもしれないが間違っているかもしれないということになります。はっきりしないことになると次のアクションもはっきりしません。推測をベースにしているとはっきりした判断ができません。はっきりした判断ができないと迷うことも増えてしまうのです。事実をベースにすれば迷わない。常に事実をベースにして考える癖をすることです。事実は真実です。間違いなく確実なことです。誰が見ても同じことや人によって事実が変わることはありません。事実をベースにして考えるということは真実をベースにして考えるということです。そのため事実をベースにすれば安定した判断ができるようになります。余計な感情を挟まなくて済むので成果も一定です。具体的に考えることができ、建設的な仕事ができるようになります。推測をするなら最小限にする。時には推測もあっていいのです。ただし推測をするなら最小限で抑えることが大切です。目にするのではなく考えたポイントだけにしておくのがいいでしょう。事実をベースにしながらどうしてもわからないことだけ推測によって混乱させていきます。推測を読んでいきますけど、増やすことができるはずです。事実をベースにすれば迷いの迷宮に行くことはありません。 感情ではなく事実をベースにしている。迷わない生き方をする35の方法、その23、難しいと思っているが迷う。簡単と思えば迷わない。簡単と思うのか難しいと思うのか、迷わない生き方はある重要なポイントです。迷わない生き方を実現させたいが難しいと考えないことです。難しいと思っていると思い込みが難しく考えてしまいます。シンプルに考えてはいけない。ごちゃごちゃ考えてはいけない。わかりにくく考えてはいけない。堅苦しい価値観になってわざわざ複雑に考えようとしたり、周りの解釈をしたりしてしまいます。わざわざ迷いを増やすような方法に考えてしまい、バランがありません。自然と逆思考になってしまい、迷いを考えてしまうでしょう。だんだん頭の中に持ってきて、頭の回転も悪くなったり、否定心になったりします。今度は簡単なことでも難しいと思っていると本当に難しい方に考えてしまいます。ストレスも生じていないらしくて、いいことはありません。難しいと思っているから迷うことになるのです。簡単と思えば迷わない。何かに取り組むときは簡単と思うようにしましょう。簡単と思うと簡単に考えるようになります。すなわちシンプルな考え方になります。すぐ終わるよね。単純なことだよね。きっとできる。可能な前提で考えるようになります。できるだけ物事をシンプルにしようと考えるようになります。簡単と思っているとポジティブ思考になります。前向きな考え方になるため、建設的な考えができるようになります。思考が柔軟になって発想力も豊かになります。素晴らしいアイデアが浮かんでくるようになるでしょう。物事を整理して考えるようになり、解決策もすんなり出てきます。ストレートで素直な考え方になるため、迷わなくなるのです。難しそうなことでも簡単と考えることが大切。たとえ難しそうなことでも簡単という考え方になることです。本当に難しいかどうかは実際にやってみないとわかりません。難しいことでも簡単と思っていればどんどん考えが発展していき、本当に簡単になります。難しいではなく簡単と思うようにする。迷わない生き方をする30の方法、その14、自分の心に嘘をついているから迷う。自分の心に正直になれば迷わない。自分の心に嘘をつくのはよくありません。自分の心に嘘をつかせないと思いますが、知らず知らずの嘘をついていることがあります。私たちは人間関係の中で生きています。人の中で生活していると、やはり人目が気になるもの、人目があれば人目に振り回されることも出てきます。境界を気にすることもあれば、身を張ることもあるでしょう。落ち込んでいるのに大変気を出すこともあれば、弱い私たちに我慢することもあるでしょう。やりたくないことなのにやりたいという。人目を気にしてわざと明るくなる。周りの評価を気にして無理に頑張ってしまう。気づけば自分の心に嘘をついていることが少ないのです。しかし、自分の心に嘘をついていると葛藤が生まれます。本当の自分はこうではない。本当は違うんだけどな。本当に超えていいんだろうか。心の中で愛する欲求や感情が絡み合うことになり、ぴよぴよ迷うことになります。もやもやしたいに苦しめられ、ストレスも溜まる一方です。自分の心に嘘をついていると、本当の自分も悪くなっている。自分の心に嘘をついていると、自分の価値もなくなります。だんだん自分を失うことになり、本当の自分も悪くなっています。あれ、自分らしさって何だろう。あれ、自分の本音って何だろう。あれ、本当は何がしたかったのだろう。自分が自分を理解しなくて誰が理解するのでしょう。きちんと自分と向き合わないと自分の本音も見えてきません。きちんと自分の人生を生きていることもしません。自分の心に嘘をつかないのです。自分の心に正直になれば迷わない。自分の心に正直になることです。自分の心に正直になれば自分に無理をしなくてよくなります。嘘がないとストレスがありません。正直になればいいだけなのでなるです。自然と前向きな考えが生まれ、心が動き始めます。本音でいけばいいので自分らしく考えます。あのままの自分を表現できれば自分らしい人生を歩みます。これでいい、という気持ちになります。自分の心に正直になろう。時には弱いを吐きたいこともあるでしょう。もちろん弱いを吐くこともあっていいのです。弱いを吐きたいときは自分の心に正直になって弱いを吐いた方が楽です。正直な心の声はきちんと吐き出した方が健康的です。涙を流したいこともあるでしょう。泣きたいときは無理に我慢せずしっかり泣いておく方がいい。涙を流した分だけ気持ちも楽になります。涙を流すだけ心が大きく成長します。人に優しくないこともあっていい。自分に余裕がないときは自分のことで精一杯です。心の中で今は人に優しくする余裕がありません。ごめんなさいと謝れば済むことです。やりたいことをやりましょう。興味ないことは興味ありませんと断りましょう。嫌なことや生理的に受け付けないことはありません。仕事でやらなければいけないこともありますが、なるべく減らしていくことが大切です。自分の心に正直になることが自分にとっていい人生になる。自分の心に正直に生きることは素直に生きることにつながります。心が心配なしです。方向に向かって進むだけです。選択肢があってもシンプルになります。これがいい。あれがいい。葛藤で悩むことがなくなります。自分の心に正直になればいいだけなので、道に迷うこともありません。心が自由なので気持ちも楽になります。自分の心に正直になることが自分にとっていい人生になります。自分の心に正直になる。迷わない生き方をする30の方法、その15、欲しいかどうかで考えれば迷う。必要かどうかで考えれば迷わない。魅力的な商品があると欲しい、と思ってしまいます。欲しいかどうかにかかる。でもやっぱり欲しい。頭から離れないと思います。あれもこれも欲しいものを買っているとお金がいくらあっても買えません。なぜ欲しいかどうかで考えればいけないのか。欲しい気持ちは再現ないからです。欲しい気持ちは再現ない。欲しい気持ちは再現ありません。欲しい気持ちを満たすのは何回ものしていてはお金がいくらあっても買えません。お金に金が入ったように飛んでいくでしょう。どんどんお金が減っていき、なかなかまとまった貯蓄ができません。貧乏になってしまい、いつも経済的に困窮した状況になってしまいます。欲しい気持ちが再現すると、迷いの永久に入り込む。欲しい気持ちの先には迷いが増えています。食べたことがあります。生活のやりくりに迷います。心のストレスに迷います。欲しい気持ちのコントロールに迷います。買ったら買ったで、お金の価値が中央方向に迷います。欲しい気持ちが再現すると、迷いの永久に入り込んでしまうのです。必要かどうかで考えれば迷わない。迷わない生き方をするなら、欲しい欲求はすることです。欲しいかどうかで考えるのではありません。必要かどうかで考えるのです。必要なものはなくてはならないものです。それがないと仕事や生活に支障が出ます。必要性を判断なければ、必要なものが必要なものです。怖い欲がないとき、必要かどうかで考えれば迷うことはありません。必要なら、必要ないから買わない。真剣に判断できます。必要かどうかで考える癖は節約精神にもつながる。必要かどうかで考える癖は節約にもつながります。必要なものを買うようにすれば、買い物を最小限で抑えられます。無駄遣いになってお金も貯まりやすくなります。必要かどうかで考える癖は節約精神につながっていくのです。怖い欲がないとき、欲しいかどうかではなく、必要かどうかで考える。迷わない生き方をする30の方法、その16。一問一答の時間に加われているから迷う。一問一答の考え方を見つければ迷わない。一問一答の時間に加われていると思います。私たちは学校で一問一答の考え方を検討してきました。選択肢問題であり、自由記述の問題でも、おおむねこのような世界という解釈の方向性が定まっています。あらかじめ一つの正解が決まっていて、そこを目指すことになります。はっきり正解が決まっているから、新問題も作りやすくなります。学校教育を通して一問一答に触れ続けてきたけど、私たちは一問一答の考え方が強く浸透しています。一問一答の考え方は当然のことと教えていただきます。ここに10ポイントがあります。学校教育で一問一答になりかけた普段の日常生活においても一問一答で考える傾向が見られます。何でも一問一答に通用することはありません。特に社会ではそうです。社会では一問一答に通用しない場面があります。正解を一つにしようとすると、視野が狭くなり迷うことも増えてしまいます。一問一答の考え方を迷わない。答えは一つを決めつけないことです。社会では一問一答が通用しない場面が存在します。営業でも企画でもマーケティングでも一問一答は通用しません。世の中は常に喧嘩していて、今は正解であっても後から正解が変わることもあります。一問一答の自覚を解いてください。一問一答の考え方を見つけるのです。正解はたくさんあるという考え方です。正解は一つだけではありません。複数に存在することもあります。無限に存在することもあります。学校教育で身について一問一答に問われていると社会に出たら迷うことが増えます。社会は一問一答が損。社会は一問一答ではなく一問一答が損です。一問一答は一つの分野に行くの正解があるということです。営業でも企画でもマーケティングでも一問一答が損です。例えば営業の上司は正解の一つは必ずたくさん存在します。正解はたくさんある。正解は無一つの正解に加わらず、同時に複数の正解が存在することを理解することです。A と B から迷ったら、どちらが一方の正解ではなく、両方の正解かもしれません。正解がたくさんあって、全てを選ぶパターンもあれば、最適なものを一つ選ぶパターンもあります。頭を柔らかくして、いろんな正解を受け入れる価値観を見つけてください。一問一答の考え方を持てば、一つに加わることになります。思考の話になって、いろんな可能性を模索できるようになります。複数の正解を受け入れることで迷うこともなります。いろんな正解があるよね、という考え方になると、迷うことになって、正解の問題になります。一問一答の考え方を解いて、一問一答の考え方を見つける。迷わない生き方をする30の方法、その17、意識で行動するから迷う。習慣で行動すれば迷わない。迷う原因の一つ、意識で行動することになります。もちろん意識することが悪いわけではありません。新しいことに取り組むことは意識することが大切です。意識するとそこに注意が向きます。集中力を発揮したり、ミスや間違いを防いだりします。 気をつけよう、心がけよう、しっかりしようと意識することで気持ちが引き締まります。意識することで行動が流され、改善もスムーズになるでしょう。悪循環からの出会いに新しい自分に生まれ変わったりできることもあります。しかし、意識で流すことは思った以上に大変です。意識で行動するためのその都度、手順や方法を考えることになります。最初にこうして、次はこうやって、その後は、一回一回は何でも繰り返されると大変です。一時一回まで考えることになります。考えるために体力や精神が削られていき、ストレスが溜まります。考えることが増えるということは、迷うことも増えるということです。意識で行動するから迷うのです。習慣で行動すれば迷わない。意識で行動するのではありません。習慣で行動するのです。勝手に体が動く状態にするということです。習慣化されていれば、一時一回まで考えることはありません。体が勝手に動き始めます。自然と行動してしまいます。習慣になれば意識しなくても状態になります。ああして、次はこうしてと考えなくていいので、迷うことがありません。自動的に体が動く、自動的に物事が進んでいくという状態になります。中心前はあまり、目の前を目指してください。一時考えることはありません。寝前は自然と考えをしてしまい、朝起きたら勝手に体が動いて顔を洗ってしまいます。習慣になっていると、努力も何でも無用です。一旦習慣として身につけば、それをしないと気持ちが感じて落ち着かなくなります。中心前はあまり、目の前と同じように習慣化すればいいのです。その仕事を繰り返しますよと習慣化することが大切。迷わない生き方をするためには、習慣の力を借りるのが天命です。その仕事を繰り返しますよと習慣化することが大切です。中心前はあまり、目の前と同じように、もはや習慣として見せてしまうことです。最初のうちは意識することがあっても、意識のままで終わらせるのではありません。意識から習慣にステップアップさせていきましょう。体が勝手に動くまで何度も繰り返すだけです。体に染み込ませて、別に化させましょう。当たり前の行動にして生活の一部にしましょう。習慣として身につけてしまえば、もはや頭を使わなくなります。体が勝手に動き始め、迷うこともないのです。意識で行動するのではなく、習慣で行動する。迷わない生き方をする30の方法、その28、こだわりがあるから迷う。こだわりをすれば迷わない。迷いをもたらす意外な原因があります。それはこだわりです。一般的にこだわりということにはポジティブなニュアンスがあります。こだわりということが伝わる場面では、良い意味として伝わることが多いもの。こだわりの一品、こだわりの技術、こだわりの仕事道具などのフレーズがよく使います。こだわりと聞いただけで魅力的な印象を受けることが多いでしょう。しかし、どんなこだわりでも良いことは分かりません。意外なことですが、こだわりは迷いをもたらす原因になることがあるため注意が必要です。こだわりが強いと、理想と現実のギャップの心の整理が大きくなる。こだわりがあるとは、特別な思い出があるということです。特別な思い出があるのはいいですが、必要以上に執着する傾向があります。こだわりが強いと、執着も強くない、なかなか妥協ができません。こだわりが、一つも妥協できない。完璧であるべきだ。100% にしたい。パーフェクトに仕上げたい。こだわりが強ければ強いほど妥協できない性格になります。堅苦しい考え方になってしまいます。すると、理想と現実のギャップを受け入れられず、矛盾した行動が生まれます。時間がないのに時間をかけようとしたり、お金がないのにお金をかけようとしたりします。バランスを変えた行動に出てしまうことも増えます。どうすればいいのか自分では分からなくなり、迷いの迷宮に入り込んでしまうのです。こだわりをすれば迷わない。迷いをなくすにはどうすればいいか。こだわりをすればいいのです。自分の価値も追求するのもいいですが、そのせいで迷っていたらこんな戦闘です。こだわりをすればこだわりをすれば心を縛りつけていた戦いが解放されます。難しく習慣がなくなることで、どうしよう、ああしようと決断していきます。迷いがなくなって、どんどん行動していけるようになります。すべてのこだわりをすればではない。こだわりをすればいえ、すべてをすればではありません。仕事のこだわりもあるでしょう。信念や人生に関わるような重要な価値もあるからです。こだわりを残すなら残してもいいのです。ただし、残すなら譲れないこだわりだけにしておくことです。ここの小さなこだわりは潔を手放して、きれいさっぱに忘れることにすればいいのです。そうすれば、上手に迷いから解放されます。ただ、今に対して入るのです。譲れないこだわりを除いて、小さなこだわりはどんどん捨ててしまう。迷わない方をする30の方法、その19、覚悟がないから迷う。覚悟を決めれば迷わない。迷うかどうかを決める要因の一つ。それは覚悟です。覚悟があるかどうかは迷うかどうかです。かねた夢や目標があるとき、覚悟があるかどうかです。覚悟がないと弱い精神になります。弱いを吐いたり、逃げ腰になったりします。大変なことはしたくないと思って、楽なことをやろうとします。選択肢があったときも、どちらの方が楽なのかと、案が考えられます。すると、ここで難しい問題が発生します。夢や目標を実現するには、課題を増やしていく必要がある。夢や目標を実現するには、課題を増やしていく必要があります。時間をかけたり、努力を費やしていかなければなりません。コツコツした努力も必要です。うまくいかなくても、根拠を出していないことも必要です。覚悟がないことは、こだわりあるようになって、その結果、大は無人の課題にございます。楽をしたいのになくなる道じゃない。どうしよう。苦労したくないのに、どうしよう。一つの苦心さ、経験したくないと思うと、何もやらなくなります。覚悟がなくて、楽を入れていると、課題を増やできません。困難があっても、乗り越えることができません。無人の解消できず、選択に行きづらい、迷うことになるのです。迷わない方をするのは、夢や目標を実現するには、課題を増やしていく必要があります。時間をかけたり、努力を積み重ねたりする必要もあります。ストレスのみを入れていく必要もあります。時には苦しみに耐えていけないこともあります。迷わない方をするなら、覚悟を決めることです。夢や目標を持ったら、覚悟を決めてください。必ず実現させると、しっかり心に決めることです。覚悟を決めていけば、どんどん来い、という気持ちになります。努力も目標もストレスも受け入れられます。夢や目標を実現させたいなら、覚悟が必要。覚悟を決めることです。何かを達成したいなら、まず覚悟がなければいけません。覚悟があるから、本気になれ、本気になるから夢や目標を実現できます。夢や目標を実現させたいなら、覚悟が必要です。仕事の覚悟、親としての覚悟、人生に対する覚悟、必ず達成する。最後まで責任を持つ。きちんと結果を出す。覚悟があれば、迷いも吹き飛びます。目線の前を向き、道と申し訳します。迷わない方をしたいなら、覚悟を大切にしてください。夢や目標に対して覚悟を決めることです。覚悟があれば迷うことはない。覚悟があれば迷うことはありません。やるかやらないかは全然ありません。やるのも一択です。困難があっても迷いません。立ち向かうのも一択になります。不利な状況になろうと迷いません。最後まで諦めないのも一択になります。覚悟を決めていれば勇気もできます。毎日進むのみの考え方になります。怖いことや恥ずかしいことでも迷うことなく取り組みます。夢や目標に対して覚悟を決める。迷わない方をする30の方法、その30、敏感でやっているから迷う。使命感であれば迷わない。敏感でやっていることは嫌々やっているということです。やる気がなくて面倒くさい気持ちがあります。敏感でやっていると力が入らず根気になりません。心に抵抗感があるため、やめたい、関わりたくないになります。敏感でやっていることは最初から根気になっていないので迷うことも多くなります。本当に嫌の。サボることはないの。うまくできることはないの。打線に流されやすくなり、全てのことが中途半端になります。されやすくなるので、流すこともしません。ちょっとでもつなぐと、もうやら、とらに諦めやすくなります。使命感であれば迷わない。何事も使命感を持って取り組むことです。どんな仕事でも使命感を持って取り組みましょう。自分に与えられた任務はきちんと責任を持って最後まで果たすことが大切です。使命感を持つと途中で諦めない、勉強しない、実感に責任を果たすという考え方になります。難しいことがあっても本気になって考えるようになります。必ずやり遂げるという強い信念なので、つなぐ力が強くなります。使命感があれば、プラスあるかと考えるようになります。もっと工夫できることはないだろうか。他に改善することはないだろうか。質を上げるためにできることはないだろうか。相手の社員に応えるだけでは満足できず、期待を超えた仕事をしたくなります。前向きな意識になると自然と頭が働くようになり、いい人が立ちやすくなるのです。重要な仕事は重要と思えばいい。重要な仕事でなくても重要と思って取り組むことです。雑用であろうと簡単な仕事であろうと自分に与えられた仕事には精神性に取り組みましょう。これは自分に与えられた重要な仕事だと思えば気持ちが引き締まって、しっかり責任を果たそうとする姿勢になります。全身から力がないのに自然とやる気やパワーも出てきます。使命感を持てば、この自然な姿勢になるため、常に高いモチベーションを引いていきます。気の進まない仕事でも使命感を持つこと。たとえ、気の進まない仕事でも使命感を持つことです。気の進まないことからといって、いやら面倒くさいと身の姿勢になっていると余計に力が入らなくなります。気の進まないことからこそ気持ちを振り出せ積極的に取り組んでいきましょう。何事も使命感を持って取り組むことです。しっかり果たそうとする気になれば、この人と気になるため迷うこともなくなります。敏感ではなく使命感を持って取り組む。迷わない方をする30の方法、まとめ、その1、事前にルールを決めておく。その2、ベストではなくベターである。その3、可能性が低すぎる例外は考慮から外し、一般原則で考えるようにする。例外が発生したらその時はその時で考える。その4、人からの意見は鵜呑みするのではなく参考にする。その5、人に相談を持ち上げるときはいろんな人に決まるのではなく信頼できる人に絞る。その6、他人基準ではなく自分基準で考える。その7、ポジティブ思考になって迷わない。その8、みんなの金ではなく人のお金に仕事をする。ターゲットを明確にして仕事をする。その9、今日から今すると思い迷わない。その10、判断に迷ったときはとりあえずやってみることにする。その11、神様を頼るのではなく自分を頼る。その12、深 産業の精神ではなく、官業の精神になる。その13、二次情報や三次情報より一次情報を重視する。その14、生産化ではなく、徹底的に考える。その15、可視化する癖をつけて、目で見える形にする。その16、相手の声を聞くのではなく、本質に集中する。その17、選択肢が多いときに全てを意味するのではなく、定番の基準に選んでいく。その18、行き当たりばったりで進めるのではなく、きちんとした計画を立てて取り組む。その19、初めての仕事はいきなり大胆に突っ込むのではなく、手本を参考にしながら取り組む。その20、積み上げ思考ではなく、逆算思考で考える。その21、正しい心を持って正しい生き方を行う。その22、感情ではなく、事実をベースにしていく。その23、難しいではなく、簡単と思うようにする。その24、自分の心に正直になる。その25、購買意欲が湧いたとき欲しいかどうかではなく、必要かどうかで考える。その26、一問一答の時間を解いて、一問一答の考え方を見せる。その17、意識で行動するのではなく、習慣で行動する。その18、譲れないこだわりを除いて、小さなこだわりを除いてしまう。その19、夢や目標に対して覚悟を決める。